皆さんこんばんは。八兵衛ラジオの高橋です。新潟県阿賀野市を拠点にお米と蜂蜜とお花畑を農福連携で作っている農家です。その農家が自身の滑舌の改善とトークスキルのアップを目指して始めた八兵衛ラジオ、本日は、稲刈りの後半戦が始まりましたという内容でお話をしたいと思います。ですね、前回の、放送で、2022年産の、お米の刈り取り、稲刈りが始まりましたというお話をしまして、八兵衛ではですね、二つの品種、まあ、厳密に言うと三つになるのか、まあ、品種にしては二つか、二つ作っていて、一つは、まあ、コシイブキという早生品種ですね、ちょっと早めに、まあ、刈り取りができる品種の、まあ、うるち米という、まあ、主食用米ですね、を作っていて、その後に、コシヒカリというものを刈り取りしています。で、コシヒカリもですね、まあ、品種としては一つなんですけれども、農協さんに、まあ、出荷する用の、コシヒカリと、あとは、その、八兵衛の蜂蜜農法コシヒカリとして販売する、2種類のコシヒカリを作っております。で、ですね、前半戦で、まあ、コシイブキの方が刈り取り終わりまして、まあ、刈り取った後はですね、その刈り取ったもみをですね、乾かして、乾燥機に入れて乾かして、もみすりといってね、もみ殻だけを外して、玄米の状態にして出荷をします。で、その出荷を、この、月曜日かな、に終わりまして、で、もういよいよコシヒカリの刈り取りが始まるぞというタイミングでね、台風14号が、実は、日本列島を縦断していくという方が出てまいりました。で、まあ、結構その大規模なというか、大きい、かなり大きい、台風が、日本列島を、まあ、縦断するということで、まあ、事前情報ではかなり危険じゃないかというようなところで、まあ、いろいろな台風対策をしなければいけないんですけれども、お米に関して言うとですね、そのコシヒカリっていう品種の、まあ、稲はですね、倒伏がしやすいと。倒伏っていうのは倒れるってことですね。なんでかっていうと、まあ、背が少し高いんですよね。稲の背が高くて、まあ、その分、まあ、重み、穂がなって、実って、それが、まあ、重みとしてのしかかった時に、まあ、なんていうかな、そのピンと立ってられなくてですね、ちょっとぐにゃっと曲がってしまって、まあ、倒れたというか、そのベタとは倒れないんですけども、まあ、割とぐにゃっと曲がった状態で、まあ、刈り取りをするというような、まあ、品種になるんですね。で、そこにですね、その、強風だったり、まあ、強い雨がですね、まあ、連日のように続いたりとか、長時間続くと、倒れたところに、まあ、その、まあ、雨が降ったり、風が吹いたりすることで、まずその、倒れ具合がもっとひどくなるような感じになります。まだふわっとして倒れてる分には、まあ、機械でね、全然刈り取りできるんですけれども、本当にビタビタにその、まあ、雨風で潰れてしまうとですね、畳みたいになってしまうんですね。まあ、そうすると、まあ、機械で、まあ、強引に刈ってはいくんですけれども、その、まあ、なんだろうな、株って言って、まあ、その、要は根っこごと、稲の根っこ、本当はその、土に潜ってる部分と土の上に出てる部分で、まあ、ジョキジョキ切りながら、その、土の上の部分だけを、まあ、機械にどんどん買って詰め込んでいくんですが、そこがですね、まあ、下の板も、土の部分も雨によって、まあ、ぐちゃぐちゃになってしまうと、一緒に、まあ、取れてしまうんですね。その、根っこごと、まあ、引きずり起こしてしまうと。そうすると、まあ、機械に詰まってしまって、全然はかどらなくなるんですね。機械もすごく傷むし、汚れるし、で、そのね、まあ、雨風で潰れてしまうと、今度、田んぼの地面も乾かなくてですね、すごく、まあ、稲刈りに苦労するんですよ。で、去年、一昨年かな、2020年の年が、まあ、台風の影響というよりも、なかなか田んぼが乾かない年でですね、すごく、八兵衛でも、稲刈りを苦労してやった覚えがあります。最後は、そんな、本当に、まあ、農福連携っていうところで、まあ、障害者の方、まあ、福祉事業所の方と一緒にですね、その手で買って、まあ、集めたその稲を、まあ、機械に入れてっていうような、人海戦術を取って刈り取っ った覚えもあるぐらいです。まあ、そんな感じで、その台風がね、その大きい台風が来るっていうところですごくまあ困ったなっていう感じだったんですよ。まあ、すぐ買ってしまえばいいじゃんと思うかもしれないんですけれども、その稲のまあ熟し具合だとか、あとまあ刈り取ったものを乾燥機に入れなければいけないんですが、その前日買ったものがですね、前に買ったものがまだ乾燥しきれずに残っていると、要は乾燥機が開かない状態なんですね。そこに、まあ、また濡れているというか、そのある程度水分が高い状態のものを混ぜるというわけにもいかないので、乾燥機が開くのを待つしかないと。で、困ったな、どうしようかなっていうところでですね、農機具のヤンマーさんが、まあ、実演機って言って、まあ、車でいう試乗車みたいな、まあ、機械ですね。要は、試しに乗ってみませんか的な機械を、まあ、貸してくれるっていう話になって、まあそのトラクターだったり、その田植え機だったり、その田んぼに使う機械ってまあ大きく分けて3つ、トラクター、田植え機、コンバインってあるんですが、要はそれでまあ乗ってもらっていい機械だなと思って、あとはその買い替えのタイミングの時に、まあじゃああの時乗ってよかったから、じゃあ今回はそのヤンマーさんから買おうかみたいな感じにもなるので、割とそのまあ定期的にというか、その試乗車的なものを貸してくれることがあります。で、運よくですね、今回そのタイミングにもうちも声がかかりまして、ちょっと買うことはすぐにはできないんだけれども、まあ、貸してくれるんであればぜひお願いしたいですっていうところで、1日借りました。で、乾燥機には入れられないんですけれども、まあライスセンターといって農協さんでまあ持っている施設で、要はその代わりに乾燥しますよと。要は刈り取ったもみ殻をそのスタンドバッグっていう、まあ、専用のまあ入れ物にどんどん詰めて持ってきてもらえれば、それを荷下ろし、要はそれを軽トラで運んでって下ろした状態でも、要はそこで出荷が完了すると。で、残りのその、まあ、水分調整だったり、その袋詰め、もみ殻、違うな、もみすり、まずその乾燥調整っていうんですけども、まず乾燥させて、もみ殻とまあ、玄米を分けて、あとはその袋詰めっていうところまでは、その農協さんでやってくれると。いうようなそのライスセンターというのが今年うちの近くにもできたんですね。でももっとね、規模が大きいものになると、そのカントリーエレベーターっていう、まあもっともっとでかい大きい規模のそのまあ施設も別なところにはあるんですけども、私がそのまあ仲良くしてもらってるその農協さんではその、まあ、ライスセンターというものを作ったので、そこに持っていくことにしました。なのでその乾燥機の心配をしなくても、刈り取ったものをまあそこにどんどん運び込むことで、もう要は出荷が完了すると。要は買って刈りまくれば、その分まあ日数を稼げるっていうところですね。もちろんそのまあ乾燥して調整してっていう部分での手数料は取られるんですが、まあその台風の被害を考えても、まあそこはちょっと使ってでも、まあ機械も借りれるし出した方がいいかなというところで、今回はそのような形で、稲刈りを行いました。で、通常だとですね、その乾燥機、今使わせてもらってる乾燥機の容量が、まあ、大体その担保、まあ、5単、50R っていう、まあ、単位。まあ、その上が、まあ、ヘクタールの、ヘクタールっていう単位になるんですけども、その半分ですね、1ヘクタールの半分、50R。が、まあ、大体その、まあ、刈り取って1日で、ま、乾燥できるぐらいの量の入る乾燥機なので、まあ、50R が、まあ、刈り取りの、ま、目処になるんですが、今回はですね、その、まあ、上限がなくなりますので、要は、農協さんに全部、乾燥してもらうので、まあ、その営業している時間内であれば、もう、どんどん持ってきていいですよというところで、結果ですね、1ヘクタールとちょこっと、1.1 か2ヘクタールぐらいでしょうかね、刈り取ることができました。本当は5時までの、まあ、受付なんですが、ちょっと無理をお願いしましてですね、6時ぐらいまで受け取ってもらって、それだけの、コシヒカリを刈り取ることができました。で、残りのね、蜂蜜のコシヒカリに関しては、まあ、どうしても自分のところで販売するお米になりますので、自分でまあ、その、要は乾燥調整しないと。すみません、なんかね、途中で今収録が切れてしまって撮り直ししています。まあ、その台風の話からになるんですけれども、
九州の方は特に良かったようなので、まあ、本当に同じね、農業者としては、本当に目が痛むな、ということはありました。で、まあ、新潟の方は、どうなんでしょうね。大福、なんていうかな、規模がどうだったのか、ちょっと私も詳しいことはわかんないんですが、雨風も、そんな大したことがない程度で、まあ、収まったので、心配していた、稲の倒伏なんかも、割と軽く済んだのかなというふうに思っておりました。で、昨日台風がその過ぎて、今日からまた刈り取りを再度再開というところで、今日から約3日間ですね、かけて、その、隠れの蜂蜜の方のコシヒカリを刈り取っていくことになります。で、天気もですね、まあまあ、その台風ほどではないですけど、やっぱり雨マーク、傘マークがですね、つくような、9月独特の、まあ、こうですね、変わりやすい気候になっているので、十分注意しながらですね、その、残り数日、まあ、刈り取り自体は残り数日でね、その後はまあ、乾燥機だったり、まあ、調整っていうのと、あとはその、まあ、機械や施設の片付けなんかもあるので、まあ、もう1週間、2週間ぐらい、ちょっとお米の方についてはなってしまうんですが、最後までなんとか取り留めてですね、皆様のもとに、今年の一日いっぱい撒いた、6回ですね、手6回撒いた、一日の方コシヒカリが、送れるように、ね、食べていただけるように、頑張っていきたいなというふうに思っております。はい、以上ですね。そんな感じで今日は、稲刈りの後半戦が始まりましたという内容でお話ししました。それでは、本日もご清聴誠にありがとうございます。それでは、さようなら。